Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。坂作りの町西宮、西宮の43号線から下の方へ行きますと、もう酒蔵がいっぱいあります。皆さんごくご存知の酒蔵がずらーっと並んでますな。それぞれの酒蔵で今年の新しいお酒がいっぱいできてきまして、おいしい酒ができてます。でそういう酒蔵に皆さんあちこちこう探しながら酒蔵訪ねていかはります。で蔵の方でも酒蔵開いて、皆さんどうぞおいでなはれ、見学してくださいや、お酒の試飲もできますよって言うて蔵開きっていうのをやっていらっしゃいます。それぞれの蔵が蔵開きをされるので、皆さん順番に回ったりしていらっしゃるんじゃないかな。今日は私も酒蔵を訪ねてまいりました。と言うても私の場合は昼間から飲むわけにはいきませんし、お酒は好きですけど、今日は別のことでお尋ねしているようなわけであります。前々回でしたか、この番組で博士課記念酒造博物館の学芸員の大浦さんにお話を聞きましたな。杜氏さんの仕事みたいなことを聞いたのを覚えていらっしゃると思いますけれど、昔は丹波篠山から杜氏さんがおいでになって、蔵人をたくさんの蔵人を使いながら知識と経験を生かしておいしい酒作らはったんやという話を聞いたと。その時に酒造りの時には歌歌いまんねんということを聞きました。それが酒造り歌というもので、いまだにずっと伝承的に残っております。この番組としたら歴史と文化の散歩道なんですから、これはぜひとも酒造り歌聞かないかなというふうにその時から思ってたんです。実は今日は博士課酒造の本社の方へお邪魔しまして、こちらには酒造り歌を保存する会が社内に作られていまして、社員の皆さんでそういう会を作ってらっしゃるということをお伺いしたもんですから、今日はそのお話も聞きたいなと思ってやってきたわけです。酒造り歌の保存会、この博士課でお世話役をなさっているのは青木博美さんとおっしゃる、まあこの会社の社員でいらっしゃるんですけれど、この方に今日はお会いをしていろんなお話を聞きたいなと思ってやってまいりました。青木さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
お邪魔いたします。
よろしくお願いします。
ちょっと今前説で言いましたように、今日は酒造り歌の話聞きたいなと思ってやってまいりました。それ誰に聞いたらいいやろうって、オールさんに聞いたら、やっぱりそれはあの本社の方の酒造り歌保存会の青木さんやでということになったんで、ご紹介いただいてやってまいりました。あのお酒お好きでしょうね。
そうですね、あのもう仕事柄ですから、どうしても、はい、つきものですね。
本当にあの西宮の人はあの本当に出来たてのお酒飲めるから幸せですよね。
ね、先ほどのその蔵開きがちょうど2月の17日にありまして、はい、まあ、その時のオープニングでも少し鏡開きに合わせて酒造りも歌も歌ったんですけど、
そうですか、
まあ、その時も非常にあのたくさんの方が来られてお酒を飲まれたっていうのは、うん、
はいはい、はい、この歌の話の前にちょっとお酒の話も聞きたいなと思うんですけど、この奈良の酒あるいは西宮の酒が全国で一番おいしいと言われる、そのこう理由ですね、なんでこんなおいしいお酒ができんねやろというお話、青木さんとの思いあります。
清酒の発祥はその痛みで、はい、その透明なお酒はできたんですけど、
そうですか、
まあ、結局そのあの当時の江戸へ運ぶのには、はい、痛みから陸上を移動させて、それから海で動かしてたんですけど、それを言うと西宮だとすぐにお酒をさあの船に詰めるということが、
はい、
がまず一つと、で、まあ、六甲山、まあ、六甲おろし、 もありますね。
おろしが冷たい風がいいね、
はい、冷たい風が、うん、温度を低温に保てるというところと。
低温が大事なんですか。
で、まあ、その六甲山から降りてくるその川を使って水車で精米をしたりとかというのもありましたね。1840年ですか、うん、宮水が発見されて、はいはい、湧き上がりする灘の酒っていうことになって、まあ、どんどん江戸へ運ばれていったと。
お米がいいわ、水がいいわ、はい、で 風の調子もええわというので、まあ、自然条件揃ってるでという。
そうですね、もう本当にその六甲おろしがあって、その奥に行くと山田錦の里があったり、丹波とじがいたり、まあ、冬場はあの農家さんが蔵人でこちらへ来られて酒造りをされたとか、そういうこともありますので、まあ、
そういう方々がもうたくさんここへ来てお仕事されてたと。そういうのが、まあ、かつて江戸時代からずっとこう灘の中でも西宮のお酒、まあ、伊丹のお酒もありますけど、みんなここから出ていったと。その当時さんが中心になって蔵人がお酒を作らはる、いろんな工程作業がある、その中で歌が歌われてたということですよね。
工程ごとにそうですね、歌がそれぞれあって、
だから酒造りを歌って僕ら簡単にこう言いますけど、あのたくさんあるわけ。
たくさん、あの、はい、種類としては、代表的には6種類ほどありますね。
はい、だからまあ一つの歌をいろんな仕事の時に、どの仕事の時にも歌うっていうんじゃなくて、
それぞれの工程のところで歌う歌があって。
ああ、そうですか。
酒造り歌っていわゆる時間を計るための一つの、こんだけの長さの曲を歌うとこれだけの作業、
は
あ、で節をいくつまでするということで時間を計るっていうことをしてたんで、
はあ、あんな当時さんが今日はこの仕事ここからここまでやると決め張って、はい、で歌い始めはる、それに合わせて作業をする、終わったとこで作業も終わりと、こうなるわ、
はい、まあ、そこの長さを見るのが当時が見て、それの時間を大体計算して、
このこれでええと思わはったら途中でもやめるということになるわけです。まさに仕事歌。
そうですね、まあ、あの時間を計るのと、
ね、
あの眠気を覚ますというのかね、あの単純作業なんで。
お酒造りの仕事は夜中でもやってるということやから。で節は大体似たようなもんですか、この辺りの酒蔵では。
基本的には同じ歌なんですけど、まあ、それぞれメーカーだったり、
はい、
富士山だったりによって若干こう舞台回しというか節回しがちょっと違うというのはありますね。それが代々生きてるんで、ちょっとずつ歌が変わってる場合もありますけど、大阪万博の時にある程度基本的な歌の歌詞っていうのが決められて出されてますね。
大阪万博の時にそういうことやらない。
その時にその歌詞を一つにちょっとまとめたっていう形はありますね。まあ、それからもう40年以上経ってますん で、西宮のメーカーさんでも、灘のメーカーさんでも、あの酒造り歌の保存会ありますけど、
ああ、そうですか。
若干歌はそれぞれ近う形になってますね。少しずつ違う感じが、楽譜もなければ何もないん で、
本当です、ね、
いわゆる聞きながら人と人でつながって歌が続いてるっていう形なんで。
ああ、そうか、酒造り歌は口伝なんですな、楽譜が残ってるわけやなくて、
歌詞だけ
ですから。先代から次の代へこう申し送りみたいな形で継がれていった。で私は若い頃から歌ってたよという人がずっとこう歌えるという。
そうですね、
保存するためのやっぱり歌い継ぎっていうのは大事なことですね。昔なら酒造りの仕事がある以上必ず歌もあるという社会やったんやと思いますが、今はもう製造方法が違うから作業も違うんでしょうかね。
そうですね、今はもう本当にあの機械化が進んでるんで、蔵の中で歌うってことはもう全くないですね。
そういう歌を保存してる方々の大会とかですね、そんなんはありまへんのか。
あの今は灘と西宮のメーカーであの交流会っていうのがありまして、6社ぐらいでそれぞれ集まって歌を披露して、っていう交流会ですね、っていうことをしてます。
なそれ
去年一昨年から始まって2年やってますけど、
よう稽古してるかってなもんです、
まあ、みんなそれが近づいてくると練習をまだやるという感じですけど、
ね、 ちなみにこちら の, あの保存会では何人ぐらいの社員の方がいらっしゃるんですか？
今年は今10人で、はい、やっています。
まだまだ少ないと思われません？10人ぐらいだともっと増えたらいいなと思います。
去年で4人増えた、女性2人と男性2人が増えたんで、それまで6人ぐらいだったんで、少しちょっと、まあ、声に迫力は出るというんですかね、あのやっぱり人数がいると、はい、
経験年数といいますか、あのその人が歌ってる年数といいますか、そういうので言うと一番長い人どれぐらいの間歌ってはります？
地震前から、あの阪神の前からですから、もう20年以上っていう感じですね。
だってあるんですな。なんかそんな人にしたらもう仕事でそれを歌うわけやないけど、もういつでも歌えるでみたいなことでしょうね。
そうですね、まあ、面白いもので、あのうちの場合はあの保存会のメンバーで醸造現場のメンバーはいないんですよね。他の部署の人間ばかりがやってるという状態なんですけど、
昔と全然
反対です、はい、全然違う。
歌のことを少しお聞かせいただきたいんですけれど、先ほどまあ6種類7種類というふうにおっしゃいましたが、仕事の順番からいくとどんな順番になるんでしょうね？
順番はあのまずそれこそ蔵人さんがですね、醸造の初めの秋に集まってきて、はいはい、秋荒い歌っていういわゆる仕込みの桶をですね、はい、竹の細くした分のささらというもので、
あれで、
あれでゴシゴシこすって、で洗うと、それからまあ仕込み、それを洗った後仕込みが始まるという、これが秋の酒造りの一番最初にやる仕事ですね。
なるほど、はい、
秋洗い。
これあの今の保存会の方がもう当然この歌も歌ってらっしゃるんだと思いますが、秋洗い歌一遍ここで皆さんに聞かせてもらうわけにいきませんやろか。今日せっかくこうやって保存会の人集まってはんのよろしいですか？じゃあお願いいたします。
ああ、寒や北風、アロッコおろし、長野本場
感じの、 あの歌で聴かせていただきましたが、いろんな歌詞がありますけれども、桶の洗いは作りの始め、まさに歌詞が出てきます通り、この詞これから酒造り始まるでということで、はっきり
気合が入れてるっていう感じ
ですね、はい、白いお米を男の息でなんてね、洗い清めて釜蒸し上げるっていう、こんな歌詞がきっちりあるわけですな。はあ、これが秋洗い、桶が洗えたら次はどないしまんの？
次はあのいわゆる元の作りになるんで、
元っていうのは酒の元、
酒の元ですね。
なるほど。
でそれを半切桶っていう、あのもっと小さいスケールは小さい桶に入れて、米と蒸し、米と宮水と麹を入れて、いわゆる、すりつぶすっていうところが、
すりつぶしてしまうわけですか。
それは元すり歌っていう、
桶の中に米とそういう元を入れて、 で煮や水も入れて、はい、でかき混ぜながら
ですね、はい、すりつぶすという感じですね。
でこの元すりにも歌がある。
そうですね、はい、元すり歌という歌で結構あのおめでたい内容の歌で、はあ、あのめでためでたの若松様よ枝も栄えて葉も茂るというすごい、ね、あの縁起のいい歌なんで、まあ、今はあの歌は歌ってないですけど、あの作業の時は、まあ、お祝い事とかイベントの最初の時は大体これを歌って、来られてる方も合わせて手拍子っていうかあのを入れて鏡開きをするというのが大体この元すり歌の。
これあの博物館の方でね、実は古いのが残ってんねん言うて、僕あの録音版を借りたんです。いっぺんここでその昔の杜氏さんが歌った元すり歌を、はい、いっぺん皆さん聞けるかどうか、いっぺん聞いてもらったらどうかなと思いますが、いっぺん聞かしてみてください。
やれめでためでたのこらよいな
はよいよい
若松さまのよ
やれ
でして、僕もこれ何回か聞いたんですけども、歌詞難しそうやなとかね、今日ちょっと言葉が聞こえにくいなとか思うところもありました。今の保存会の方が歌われるとこの元すり歌こんな風になるんやでいうのをいっぺん聞かせていただけますか。お願いいたします。
やればでためでたのこらよ
あよいよい
若松さまのよ
やれ枝が栄えてよいこらよいなもしげる
やれめでた、めでたがこらよいな
あよいよい
高さなるときはよ
やれつるがごもんによいこらよいなすをかける
やれつるがおぼうに
まあ、現場で歌ってもらってるという点もあるんでしょうけれど、あの聞き取りやすいと言いますか、歌詞もはっきり分かるなと思うんです。確かにこの歌めでたい歌ですね。
そうですね、あの縁起のいい歌なんで、
はい、そうですな。中には聞いてらっしゃる方の中には、あ、その歌やったら知ってるわという方がいらっしゃるかもしれない。なんか元すり歌が一番こう酒造り歌として一般的に知られているような気がしますけど、 そんなことはないでしょうか ね
イベントとかいろいろなところでやらせていただいてるんで、ね、あの一度は聞いたこともありますし、まあ参加型みたいな歌なんで、
そうです、はい、そうですね、なんかあの酒造り歌やとは知らんけど、知らんかったけど、あ、これ酒造り歌やったんか、聞いたことあるわという方がいらっしゃるかもしれませんね。それで最後は出ていただくとこまであるんだよね、これみんなで。
そうですね、はい、
手締めみたいな、はい、
まあ、最後こうパンと叩くところで鏡を開いていく、
鏡開きをさ、なるほどね。あ、そうか、酒造り歌はそういうご祝儀の歌にもなってあるっていう、そんな感じがしますね。さあ、それから仕事はいろいろ進んでいくんでしょうけれど、あと歌の名前としたら他にどんなんがありますか？
保存会でよく歌うのはあと三本貝っていう。
三本貝、
はい、あの貝が三本という意味ですね。
貝というのはあのかき混ぜる 竹竿みたいな長い棒のことですよね。これでかき混ぜる。あは、三本貝、三人でやるわけですか？
三本、はい、貝が三本入って、昔はそうだった。
一つの樽に三人取り付いて、はい、三人でぐるぐるやる。あんな息が合わんとできんわけです。
いわゆるお酒造りってあの一度にどんと量を仕込めないんで、
ああそうですか、
添え中止めて3段階にこう量を増やしていく仕込みの仕方なんですけど、三本貝というのは中仕込みって真ん中の部分なんですけど、うん、のいわゆる夕方ですね、6時頃にあのもろみっていうそのドロドロの状態のもろみをつくようにこう貝を入れる時に歌うっていう。うん、なんですけど、
一日のうちに何回もやるということですか？
いや、様子を見ながら、だいたい夕方の、はい、
中ほどとおっしゃったので、その前にもあるし後にもあるという、
いわゆる仕込みの添え仕込み、中仕込み、
あ、そういうこと、
止め仕込みっていう3段階、
3段階で仕込んでいく、
はいはい、
ものすごく丁寧な仕事するわけです。
あの一度にこう量をやってもあのいわゆる発酵ができない、
うまくいかない、
少しずつ量を増やして倍倍って増やしていくことによってお酒がどんどんアルコールになっていくっていう、
その かき混ぜるという作業が発酵を促していってるということです
か？そうですね、かき混ぜる、はい、
でそれが一定段階まで来たらちょっと横置いといて、また書いてないやつを書いて
一日寝かしてまた発酵させるとか、そういうこと、
それを3遍繰り返していくという、うん、
そうですね、3遍、はい、
中の時にこれを歌うというのが3本目、はい、ちょっとテンポの速い歌ですな。
三本貝っていうのは一番最初にあの伊勢が出てきて、
はい、
伊勢
お伊勢さん、
はい、お伊勢さんが出てきて、で奈良、瀬田、伏見、淀川で最後大阪へ帰ってくるっていうような、歌自体非常に長い歌 歌
なんです。民の歌みたいです、
はい、もう旅の歌なんですけど、これをそのいわゆるどこまで行く、瀬田まで行くとか、今日は伏見まで行くとかっていうと、それで時間をある程度調節する。
それは杜氏さんが考えてやらはるわけです。面白いですが、その歌詞をまたね、お伊勢さんから始まってずっとこうあの回っていくというのは、歌いながら仕事しながらですけど楽しいでしょうな、これ。
あの分かる人だとこうね、情景が浮かぶというのが ね、そういう感じになると思います。
うんうんうん、本当そうやと思いますが、これ三本がいいというのはなかなかあのそういう意味で仕事の歌としてはとっても面白い歌やなと思いますけど、今日はあの三本貝を一番最後にしましたけど、秋洗い歌、それから元すり歌、そして三本貝、数ある、酒造り歌の中から3つ聞かせていただきました。他にはどんな題の歌がありますか？
元書き歌、あ、
これは元を書くというような歌なんでしょう ね、はい、
あと風呂上がり歌、まあ、これ風呂上がり歌っていう、まあ、その時間ぐらいに、やる仕事の時に歌うという、
風呂上がりやから風呂上がって気持ちやいう、それだけではないやっぱりその自分に仕事があんねやでということですか。ああそうですか。
あとはそうですね、あの姉妹歌ってもうあの止め仕込みって、そういう中止めの最後の、はい、仕込みの終わった後に、の作業の時に歌う。あとはもうそれから大体今のお酒でいくと2週間ぐらい発酵を促すというような感じに、
仕事のこう進み具合とか、こういう仕事はこんな形でするんやとか、その時に歌う歌はこんな歌やとか聞かせていただくと、なんか本当にあの酒蔵で実際に大勢の人が寄ってたかって仕事をされて酒造りしていらっしゃる風景ずっとこう見えてくるような気がしますし、またあの歌の節とかリズムテンポによって、あ、ゆっくりした仕事やなとか、あるいはあ、これは忙しそうやなとか思いますね。
で、テンポがいる部分と ね、あのゆっくりこうかき混ぜるみたいな雰囲気とかありますね。
今ではもうそういう作業がなくなって、ほとんどのことを機械がするということですけれど、やっぱりこういうふうにしてお酒が作られてきたということが、あの一つの大きな伝統ですし、またその中で歌が歌われながら仕事をされてたということは非常に文化的なことやなというふうにも思いますので、本当いつまでもこうなくさないように、消えていかないようにずっとあの続けていただきたい。そのためにはやっぱ発表の機会があった方がいいと思いますけど。
そうですね、発表の機会一番大きいというかイベント的には、あの10月の酒蔵ルネッサンス西宮神社であるんです。あの時はあの境内でそういうこと鏡開きをして、でその後阪神西宮の駅のところでエビスタってありますけど、はい、あそこで20分ほど酒造り歌をやります。
いやいや、今日は本当にあの大事にされている歌、仕事歌、こんな風に続けていきますというふうなお話も聞かせていただきました。とってもあの参考になる楽しいお話を聞かせていただきました。博士課の本社でお仕事をしながら酒造り歌保存会のお世話をなさっている青木ひろみさんにお話を聞きました。青木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。